明けおめっていうのもうでもここの回からな、明けおめやないな、もういやでもまあめでたいめでたい、明けましておめでございます。本年もですね頑張ります、よろしくお願いします。ということでね、年末年始皆さんどうですか、あれなかったですか、同窓会、ね、同窓会のシーズンじゃないですか、やっぱね、こう年末誰か帰ってくるとかね。でまあ僕もねご多分に漏れず、この前ね、あの中学校の時のね同窓会がありまして、僕ね父親が転勤族やったんでね、あのこの前同窓会やったとこは中2のね夏休み終わり2学期から行ったとこの中学校の同窓会で、まあよう知らんわけですよ、だから誰やったかなみたいなね、うん、でもなんかほらこう同窓会というとこのロマンス的なねなんかこうロマンスがあるに違いないと思って心奮い立たせて行ったわけですけどね、まあね、あの50人ぐらい集まってて、びっくりしたのがある程度ね知ってたんですよ、僕ね思い出せたんですよ。でまあもう久しぶりみたいになって、まあそういう話をして、今何してんのみたいな仕事の話になって、でまあ向こうの方ではね、ああそういう仕事してんだ、じゃあちょっとうち頼むわみたいな、こう商談もなんか成立しながら、はあ同窓会なるほどなと思いながら、でもねははーんと思ったことがねありましたね。日本のビジネスにもっともっとリピーターを、一円和彦の日本の入りは、日常の何気ない出来事からあなたから買いたいというリピーターを作るためのヒントや、やってはいけない気づきを見つけ、これ以上お客さんを減らしたくない、これ以上ビジネスを後退させたくない、まるで私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのノウハウや方法をお伝えする日本の生え際。こんにちは、日本全国をさすらうリピーター創出専門コンサルタント、円一こと一円勝彦です。あ、ぐっちょけ聞いてる、ぐっちょけね、これね、ぐっちょけっていう人からね、俺の名前を言えって言われたんでね、今とりあえず言っときましたけどもあのね、村上くんって言うんですけどね、グッチョケって言われたのでね、なんでグッチョケなんかは僕も未だに知らないです今更聞くわけにもいかんし、なんかとりあえず言うとけみたいな感じでね言ってますけど、まあこんな感じでね、なんかあだ名とかってよう覚えてるわけですよ。で、あとなんかさっきも言いましたけどね、向こうの方で何の仕事してんの、じゃあちょっとうちこんなんあるからとかね、なんかやっとるわけですよ。でよく言われるのが、やっぱりこう人間関係ができている人から、まあ、物を買いますよと、だからなんかこう仲を深めていきましょうとかね、うん、仲良くしていきましょう、まあ一緒か関係性を作っていきましょうとかね、この関係性を作ることが実はまあリピーター作りにいいんですよとか、商売にいいんですよなんて、なんかよく言われるじゃないですか。でもねこれ実は、ね、違うんですよ。仲良くなったら物が売れるそんなだからみたいなね、そんな甘いもんやおまへんと。ですからね、なんかこうファンを作る、リピーターを作るから、いろんな人とこう仲良くねするんだとか、コミュニティを作るんだとか、お食事会を開くんだとか、なんか仲良くなれば物が売れると思ってるんですが、実は違ってね、仲良くなって友達になっちゃうとね、物売れないんですよ。うん、やっぱね、友達からお金取るってやっぱ気引けるしね、でお金払う方も友達だからなんかうまいこといくんじゃないかみたいなね、下心メラメラゾーンに入ってくるわけですよ。なので友達になっちゃうとダメなんですよ。なのでリピーター作りをするために人間関係だって言ってる人、ぜひね、友達未満恋人、あ違うな友達以上恋人未満ではなくね、ファンっていうのは友達未満なんですよと、ね、いうことをちょっとね頭の片隅に置いといていただきたいなと。でね、実はこの前、この前っつも去年の話ですけどね、上野公園をね、あてもなくプラプラ歩いてたんですよ。なんかね、もう暇やな言うてね、上野公園歩いてね、でまあ結局上野動物園に入ってね、 パンダ見てなんか感動したりしたんですけどパンダすげえなーと思ってね、なんかもうあの股ぐらの毛が汚いのあれなんとかならんかなとか思いながらね、まあでもパンダは可愛いねなんて言いながらね。でそのまま上野公園を歩いた時に大道芸人の人たちがあっちこっちでパフォーマンスしとるわけですよ。でなんかおなんかやってるやってると思ってね、でっかい風船に入ってみたりね、なんか椅子をいっぱい組み立てて上で逆立ちしてみたりね、なんかやってるんですよ。でこのね大道芸人さんじーっと見ててね、すげえなと思ったんですよ。何かっていうとね、やけにね最後はお金取るぞっていうアピールしてるんですよ皆さん分かってますねみたいな、私たち大道芸人ですからと、これが終わった後は帽子が出てきますよと言ってるわけですよ。で前の方に座ってる子供たちが帽子がどうしたのとかって言ってるわけですよ。そしたらねこの大道芸人さんね、子供たちはちょっと静かにしといてくださいっつって、今から大人の話ですからみたいなことをね大道芸人さん言うわけですよ。で子供たちがどういうこと何何って言うから、いや君たちは大人になったら分かるからっつって、でさて大人の皆さんお分かりのだと思いますけれども、とこの後帽子を出しますとね、私たち移動が多いので重たいのはちょっと苦手ですと、ペラペラの方にしてくださいねと言ってるわけですよ。でさ あじゃあ次はなんて言って椅子の上で逆立ちとかしてね、で終わってこう決めのポーズして大人たち子供たちがわーすごーいなんてやってるわけですよ。でそこでまだ帽子出さずに、さて次はなんてね次の芸に入っていくんですが、その入っていく前に皆さんとさっきも申しましたけどもとまた言うわけですよ。ほな子供たちがもう何言ってんか分かんないみたいな、お金のことお金のこととかって誰か言ったら、お金払うの、やだ無理とかって、そしたらね大道芸人さんね子供たちをね一括するんですよ。子供は黙ってなさいって言うんですよ大人に話があるんだ私たちはみたいなことを言って、で終わった後に帽子にはねすごいですよ、もうあの紙のお札がねわさっと山盛りになってるんですよ。これはすごいなと。だからね芸としてももちろんすごいんですけど、その大道芸人という職業として彼らは一流だなと思ったんですよ。
一円和彦の日本の入りは
っていうのも、芸を磨いて芸を見せて喜んでもらう、これは多分ねまあアマチュアの域なんですよ多分ね、まあ、プロフェッショナルといえばお金取るのがプロフェッショナルですから、最後にその自分の芸を見てもらった後に気持ちよくどうやったらお金を払ってもらえるかというところまで考えてパフォーマンスをするね。だから何が言いたいかというとね、これ友達にはできないんですよ。友達付き合いっていうのは最後このタイミングでお金払わしたろうと思いながらできないですから、友達は単に仲良くなって終わりで、商売をするファンを作るっていうことはどういうことかというと、気持ちよくお金払ってくれる人がファンなわけですよ。友達はこいつ友達なのに金取りやがってと思いながら多分ねお金払うんですよ。例えばで言うとですよ、アイドルが好きな人多いじゃないですか。今だったらAKB とかね、SKE とか NAMMB とかねまあアイドルが好きな人は、ね、ファンの人ですよ。なんかもう応援したいとかね、まあひょっとしたらお近づきになれるかもなんていうことで CD いっぱい買ったりするわけじゃないですか。握手会がね東京であれば行き、横浜であれば行きみたいなね、一生懸命こうお金を使うわけなんですよ。でも友達にならないですよね。でこれ逆に友達になったらね、例えば AKB の某センターの人とね名前出すのははばかられますが言いませんが、友達になりましたと。で友達になって、じゃあ僕今度例えば結婚式するんですっつってね、でよかったらちょっと式でほら友達なんだからさ1曲2曲歌ってくれんじゃないのみたいな思ってね、ちょっと1曲歌ってよって言って事務所から、1曲200万ですとかって言われたら、なんでよ友達のくせにって思うんですよ。ファンだったら、いやうちに来てください、もうギャラをお支払いしますから来てください、これがファン。なんであいつ友達なのに金取んのかよ、なんでよ1曲ぐらいお前減るもんでもなしみたいなねって思っちゃうのが、これが友達。 ファンの人は気持ちよくお金払う人、友達はって思う人、この差はね大きいんですよ。なので友達を作るんじゃなくてファンを作ると、この発想似てるようで全然違うんですよっていうのはやっぱり意識しておくね必要があるんですよね。この切り分けがね上手にできてないとプロフェッショナルになれないなと。だから友達を増やしていくとそのうちお金のこの流通がねだんだん細っていきます、友達とのね中では。でもファンというのはファンドが増せば増すほど気持ちよくお金を払ってくださる人なんですよ。だから友達を作るのとファンを作るのは全く別物なんですよと、ね、ですから皆さん今年1年ね、なんかもう商売のね商品開発は頑張ったと、ね、接客も身につけたとかね営業戦略も立てたと、じゃあ次はお客さんだ関係性構築だなんて言ってね、よく商品を売るな自分を売れなんて言いますけども、それっていうのは決して友達になることじゃなくて、なんかこの人に金気持ちよく払えそうだというその空気を作っていくと。そのためには皆さんはどこで気持ちよくお金を払ってもらおうかなっていうのを常に意識しながら人と接する。でこうなってこうなってこうなって、あそこのタイミングで気持ちよくお金を払ってもらうために今こういう布石を打っておこうみたいなね、このまあコミュニケーションの取り方が実は友達ではなくファンを作るためのコミュニケーションなんだなということが分かったと、それをお伝えしたかったということで、皆さん今年1年友達ではなくファンを作りましょう。一円勝彦の日本の生え際。さあね、一年の計は元旦にありというかね、一円の計は排水口にありというかね、まあいろいろありますけどもね、2014年はね、そうですね、ちょっとまあ今年いっぱいぐらいはね全力疾走しようかなと。っていうのもまああの年間ね200数十回全国で公演するっていうのはこれね無理ですいやいや本当ね、まあ僕ちょっとやりだしたら記録が欲しくなるんで、記録作りのためとかね、まあもちろんあのリピーターのことを全国の呼ばれりゃその人に応えたいという気持ちがあるので、呼ばれりゃどこでも行くぜってやってるんですけど、さすがにちょっとね最近あのなんですかね、サウザーみたいに内臓がちょっと入れ替わったんじゃないかぐらいの感じがねあって、なんか人体にこれは悪影響を及ぼしてるなという感じがしてきたんで、とにかくね、まあ今カウントしてるんですけど1000本まではもうお受けする仕事は全部やると、お受けする、うん、いただいた仕事は全部やるということでね、もうぶっちぎっていきたいと思いますけどね。でまあ今年中にちょっとコピーロボット1体2体作ってそんな都合よくできるか分かんないですけどね、まあ同じようなお話ができる人をね、できれば発掘して、そしてまあ私の代わりにですね、言っていただける、そんな体制をね作っていこうと。もう何でもかんでも欲張って自分でやるないやにしようかなと思ってます。まあ、あとはね去年の末に結婚したんでね、まあ、家庭もそこそこね本話化していきたいなとまあね、体に気をつけて、あなた一人の体じゃないんだから的なね感じで、まあそういうふうに言っていただけるように愛情も深めながらね頑張っていきたい、そんな2014年にしていきたいなと思っております。日本のビジネスにもっともっとリピーターを。一円勝彦の日本の生え際。
日本の生え際をお聞きの皆様、超ブレイク塾主催の西澤和弘と申します。2014年の1月18日から20日の2泊3日で沖縄でもって合宿やります。講師は一円勝彦大先生でございます。あなたが一体何者なのか、何のために生まれてきたのかをぐっと掘り下げて、そして出版や講演で使える企画書という体裁のものを作るというところまでがっちりやってしまう2泊3日、最終日には沖縄であなたが講師として 公演するそのためのオーディションも行います。めちゃくちゃお得です。ぜひいらしてください。詳しくは超ブレイク塾沖縄、そんなキーワードで検索してみてください。一円勝彦ファンの皆様、新年早々一円さんと濃厚な2泊3日を過ごしませんか。ぜひお待ち申し上げております。
一円勝彦の日本の生え際。さてさて、今年もやりますよ。来年の円一じゃなくて来週の円一ね。1月13の週ですかね。2の週っていうかな。これ日曜日と月曜どっちから始めるのが正しいのかな。わかんないけど、まあ13月曜からの週。月曜日、まあ祝日なんですけどね。ここぞとばかりにこう面談を詰め込んでですね。で火曜日14日がね、いよいよ、まあ、新年スタートということで、大阪でダブルヘッダーがございます。そして終わった後に次の日は京都でダブルヘッダーがございます。稼ぐね、いきなりね。で、水曜日京都2本目夜終わった後、そのままですね島根県に移動します。あ、違う、鳥取だ。鳥取に移動して、鳥取で公演をして、そのまま島根に移動して、金曜日は島根で朝と昼のダブルヘッダーと。稼ぐね、いきなりね。で島根で2本終わった後、そのままね山陰をずっと山口周りで福岡まで行って、福岡で宿泊して、翌日はあれですよ、あれね、18日から20日までの沖縄合宿に備えて、福岡から18日はね朝那覇入りしたいと思います。まあ何でしょうね、雪深いとこ回っていきなり沖縄みたいなね、絶対体調崩すんでね、合宿に来られる方はですね、ぜひ差し入れにユンケル等をですねお持ちいただけると非常にエコひいきしますので、よろしくお願いいたします。ということで日本の生え際、次回も日常の何気ない出来事から見つけた、あなたから買いたいというリピーターを作るためのヒントや、やってはいけない気づきをお伝えします。お相手はリピーター創出専門コンサルタント円一こと一円勝彦でした。ではまた木曜日に。生え際の日本にもっともっとリピーターを。最近 iPhone の反応めっちゃ悪いねこれ。